ないっしょ。
そんなことないっしょ、第52回でございます。お送りいたしますのは竹内と
元宮です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
元宮さん、あのね、僕ね、アイスカフェラテが好きなんですよ。
アイスカフェラテ、
アイスカフェラテが好きなんですよ。
それどこのやつ。
いや、もうどこでもいいんだけどで、アイスカフェラテっていうのをちょっと頭に想像してみてください。
アイスカフェラテを、カップに入ってて、
僕の中のアイスカフェラテは、ね、あの下に、カップの下の方にちょっと白い牛乳があって、徐々に上の方に、まあ、コーヒーというか、
下に
あります、
ミルクが溜まってんだ
けど、そうそう、そんな感じ、
はいはいはい、
こんなイメージ、
はいはいはい、
で、僕はこのなんていうのかな、この牛乳とこのコーヒーの部分を、かき混ぜながら微妙に調整しながら飲むのが好きなんですよ。
あれ、一気に全部混ぜないよ。
一気に全部混ぜちゃうのはもうなんか、なんていうの、それはもうすでにアイスカフェラテというかアイスウォーリーみたいな感じじゃないですか。なんか
混ぜると損こいた気分
ね。で、そういうイメージでしょ。
まあね、
ちょっと最初下の方の牛乳をちょっと飲んでみたいな、
ストローだとそこから行くからね。
で、そんなんが好きなのね、なんですけどね、僕があのよく行くローソン
ね、
前もちょこっと話しましたけども、ローソンでね、この、まあ、入れたてのコーヒーを最近売ってるわけですよ。
はいはい、ね、あのね、あの出してくれるやつね。
そうそう、
出してる機械が、
当然ながらそのアイスカフェラテも売ってるわけでございますよ。
はいはい、ね、アイスも出るんだ、
まあレジのおばちゃんが、まあ多分ね、よかれと思ってやってくれてるんだと思うんだけど、
あれ、まずお金払うんでしたっけ、レジで。
お金払う、じゃあおばちゃんが作ってくれるの、ローソンは。
あ、そうなの。
レジの人が作ってくれるローソンのやつ
は。
で、おばちゃんがね、よかれと思ってやってくれてるんだと思うんですけどね
もしかして、
あのね、入れるわけですよ。さ、まあ機械で入れるからいい感じで下の方に牛乳がたまり、まあ、だんだんコーヒーが濃くなるみたいな感じのいいグラデーションが出来上がるわけですよ。
ねえねえ、ね、そのままだと ね、
おばちゃんストロー刺してグワーってかき回してはいどうぞって渡すね、
おばちゃん優しい ね、
もうね、あのね、なんつうのかな、あの、そなんだったらストロー刺さなくてもいいからみたいな、
そのままよこしやがれみたいな、おばちゃんの優しさ、
おばちゃんがすごくね、しかもローソンがさ、くれるストローは長いんで、なんか知んないけど、
あ、そうなの、
分かる、あの何、パックの飲み物あるじゃないですか、 500cc
の、あ、はいはいはいはい、
500cc 500ミリリットル、500ミリリットルの、あのパックのやつね、四角いパックの、あれにほらよく学生とかがこうやってストローぶっ刺してコンビニの前で飲んでる姿とか見ません？
500のやつでも顔を出すぐらいの長いやつ。
そうそうそう。もう下手をしたら、1リットルのやつ飲んでる学生とかいるじゃないですか。最近なんか知んないけど。あれ用かな、逆に。ある意味。すごい長いストロー。
長いね。
それをね、つけてくれるのね。
飲みにくいな。だってカフェラテそんなコップ大きくないし。
あのね、カップに入ってるストローから、さらに出るでしょ。
まあね、上にね、まあ、
大体倍ぐらいの長さあるからカップ
合わないでしょそれ。
飲みにくいしね、おばちゃん混ぜちゃうしね。
あ、
まあちょっとね、言うかどうか微妙でしょ。
いや、これ先に、だからこれは言った方がいい。
だってほら、だって
混ぜないで、
だってさね、だってさ、混ぜないのが普通じゃないですか普通はみんな混ぜ、ほとんどのおばちゃんは混ぜないの。
そのおばちゃんはちょっと混ぜるんだね。
基本は混ぜないんだけど、なんかね、ある人だけね、混ぜるのよ。
はあ、
だから混ぜないぜっていうのも、何当たり前のこと言ってんのって思われる可能性はあるじゃないですか、おばちゃんによっては。
これはやっぱりおばちゃんとの小粋なとこで、あ、おばちゃん俺それ自分で混ぜたいのって
そう、またね、そのおばちゃんもね、顔覚えてないしね、名前も覚えてない。
え、よく行くとこなのかい。
よく行くは行くんだけどね。
そうか、
まあ、そんなわけでございまして今日はですね、
はいはい、
春です。
春なのそっち。
世間ではもう桜、もうこっちはあれですよ、関東は桜すごいですよ。
本当
急に咲き始めましたよ。
そうか、うん、いいな。
北海道どんな感じですか。
うん、あのまだ雪、庭に雪積もってるよ。
あ、そうですか。まだまだそんなに差があるんだ。まあ、まあまあ、今日はまあまあ世間一般的にはもう春と。
ほうほう。
でも4月ですからね。まあテレビなんかもほら番組改編期で、
はい、
もう終わっちゃった番組とかこれから始まる番組とか今特番なんてもういっぱいやってますから。
まあね。
もういい、ね、いいタイミングで本宮さんは、
ん？
ほらうちより大きいテレビを買ったから。
ねえ。1日だけだけど、
いや1日の格差はでかいよ。
もうでも大きさ慣れてきちゃったね。
あ、本当ですか、うん、もうなんかもう23インチぐらいの気分ですか。
いやいやいや。
まあまあそんなね、本宮さんほらテレビ買ったばっかりだしね、
はいはい、
新番組とか特番もいっぱいあるでしょうから、本宮さん、うん、この春にはどんな番組見てるのかと僕はすごい気になるわけでございますよ。多分ね、リスナーの皆さんもすごい気になると思うんで、その辺の話をね今日はしたいななんて思っております。ということで、今週もじゃあ最後にですね、オープニング最後に、
はいはいはい、
いつもの平気を読み、今週、はい、我々、ね、この番組にですねお便りをくれたリスナーの方のお名前をお読みして、オープニング終わりにしたいと思います。では本宮さんによろしくお願いします。
はい、かしこまりました。はい、この番組はりゃんりゃんりょうちゃんさん、つかさん、ボルトポチさん、ののじろさんの提供でお送りいたします。
ありがとうございます。
はい、
張り切っていきましょう。
はい、頑張っていきましょう。
僕ね、今日ね、早く寝たいんですよ。
出したの？
早く寝たいんです。明日ね。
いつも夜更かしの。
夜更かしなんですけど、ね、今日ほら、収録はいつも金曜日の夜にやってるじゃないですか。
うん、
今日も金曜日でございます。
もうちょっとで土曜日になっちゃうけどね。
うん、なんですけども、
うん、
明日、
うん、
我が家はですね、ディズニーランドに行ってくるわけでございますよ。
何？
ディズニーランドに。
ランドの方？
そうそう、ディズニーランド。もうほら、うちの娘、あ、ごめんなさい、うちの可愛い娘が、
可愛いがつくのね。
そうそう、あのまだ2歳半になってないぐらい。
ほうほうほう。
2歳と5ヶ月ぐらいなんで、
うん、
今回初めてなんですよ、娘をね、ディズニーランド。
初めて。
そう、
そりゃ楽しみね、子供ね。
ね、だからちょっとね、まあ下手をしたら、
うん、
早めに帰ってくる羽目になるかもしれないし。
混んでるかい、やっぱり。
やっぱね、微妙だと思うんですよ。今週が、
うん、
今週の土曜日が、うん、多分ね、学生さん最後の、春休み最後の土日。
ああ、そっか。
なんですよ。だから、この春休み最後の土日に混むか、むしろ最後だから混まないっていう意見もあるんで。うん、
あ、逆に。
うん。
あ、そっかそっかそっか。そう、微妙だね、行ってみないと、ね。
微妙なんですよ。で、ほら、うん、大学生とかだとまだまだ休みだったりするじゃないですか。
まあね、
だからどうかなと。
あ、
天気はいいみたいなんですけど ね、
うん、
早く寝たいんで早く、ね、終わらせたいと思いますよ。大丈夫ですか。
いいよ、
ね、テレビを本宮さん買ったということで、何インチでしたっけ。
ね、47インチ。
あ、ね、47、
大きいよ。
47、ね、うちより1インチも大きいやつね。
40じゃなくて47って、なんでそんな1インチで差が、ね、作ったのかね。同じメーカーでしょ。
どうなんだろうね。
実際並べたらどれぐらい違うのかね。
いや、ほとんど差はないと思います
よ。ね、分かんないと思う。
分かんないと思いますよ。
うん、うん、
あので、何でしたっけ、 3D の
一応ついてるの、
機能がついてるんでしたっけ。
まだ見たことないけどね。
まだメガネが来てないんでしたっけ。
メガネはない、
うん、でね、メガネといえばなんですけど、
へーへーへ
ー、あの Google 検索エンジンなんかやってる Google ね、
うん、
Google がメガネ作ってるって話聞きました。
あ、 なんかねネットで見た。
見ました。
あれすごいね。
あのグね、Google のねプロジェクトグラスっていう、
なんかあれでしょ、スカウターっぽい、なんかなんちゅうんだろう。
そうそうそう、あのねメガネといってもレンズが 目の前にガーンってくるんじゃなくて、
うん、
ね写真見るとねメガネは一応するんだけど、なんかね、うん、右目の上あたりにちっちゃいモニターがちょこってついてる程度の、うん、あとはなんかフレームだけみたいな感じのメガネ。
だからこう見てるとそこの部分だけこう映像がこう重なって映るって感じですかね、
う
ん、
そういうことみたいですね。
視界に入ってきて、うん、うん、楽しみだなあれな。
いやこれもほら今 Google はさ、うん、なんだっけ、あの自走式の自動車っていうのを僕なんかプロジェクトで作ったりしてます。
あのあれでしょ、なんか目見えない人もなんか運転したみたいな、
うん、なんかあのもう勝手に車が運転してくるっていう、
なんかいろんなことやってるなあの会社もね、
う
ん、
まあお金が余っちゃってるんだろうね儲かってるからね。でさそのね、うん、結局ね先週も僕言ったんですけど、
うん
ね、3D メガネがうざいと言ってても将来的にはメガネかける羽目になるんだよというね僕の大予想をしたんですけど、
うん、
でこういうのも Google はね、
うん、
こういう開発してるってことはこういうのもね多分将来的にはねみんなメガネをかける羽目になるわけですよ。
ほらあのアニメでさ、うん、あったでしょ、あのメガネをする、電脳コイルってアニメ見たことないかな、 NHK で。
あるあるある、うん、ある
だから将来的にだからあれの世界に なったら面白いなっていうのは思いますけど、
ね、あれ子供たちがあのメガネをかけててそのメガネを通すとなんか、うん、架空の世界が広がっててっていう話、ね、
そう実際とそのバーチャルの世界が重なって見えてて、うん、子供たちはまあそこでその架空のものを重ねてこうね、
あのアニメはあくまでも子供のおもちゃの延長みたいな感じでしたよ。
大人は知ってないんですよね基本的にね。
知らない、
いや知ってるんだけど子供のおもちゃみたいな、
おもちゃみたいな感じですよね。
そうそうそうそう、
あれはならないと思うな。あれだってどう考えたって危険だもん
危ないやね、
危ないもん。だからもうあのなんだろうな、ちょっと情報が、
うん、
目の前の、まあ、ちょっと片隅に情報が常に見えるぐらいのものは出てくると思うんですよ。
まあ、それぐらいでしょうねきっとね、
う
ん、
だからもう、うん、あのアニメみたいにねもう空間自体を塗り替えちゃうようなものはないと思う。出てこないあんな危険なものは絶対事故るもん。
あそこまでいったらすごいやね、うん、
まあ、でも面白いアニメでした。あれは
うん、
まあ、見れる環境の人は見た方がいいかもしれない。
あれはね僕ねかなりハマりました
そ, うう
ん、そうそうそうそう
でね、そのまあそんな感じでねみんな多分ねメガネをね将来的にはかけると思うんですが、僕ほら元宮さんメガネ
してるよ、
してるんですよね、
うん、
ほら僕あそうそう元宮さんあのメガネといえば、うん、僕ね全然テレビの話に行かないけど申し訳ないんだけど、
なかなか行かないけどね
あのあれやりません、
あれって何、
あの手術
レーシックかい、
レーシック、レーシック
興味はあるよ。
これ前もなんかちょっとメガネの話した時にちょっと話した気がするんだけど、
あメガネの時にね、うん、したね。
レーシックやりません、
やりませんって何、
いやメガネ、メガネかけててちょっと不便じゃないですか、う
ん、いや不便、すっごい不便、
不便でしょ、
うん、
一緒にレーシックやらない
怖いもんいやだからほらねえあれも都会じゃないとさなかなか、ほら僕のとこ田舎だから、
いや大丈夫です、だってほらあの東京の品川とかにいいよとこあるんですよ。
1回じゃ終わんないでしょ、
2回最低3回行かなきゃいけないんですね。
あそっか、うん、行くならだから札幌行くよまだ僕はね。
ああそうですか、
うん、それでもちょっとね遠いな遠いな、そっから名古屋ぐらいのもんです
よ。違うね、あのね多分ねこれからこれからの季節、うん、それこそ僕ほら明日ディズニーランド行くって話したじゃないですか、
うん、
ね、あディズニーランドとかこれから夏とかになってディズニーランド行くとやたら水かかる系のものが増えてくるわけですよ。
あのね、なんだっけスペースマウンテンとかもちょっとこう水しぶきブシャーとかなったり、
うん、ね、ね、あのやたらと水をまいて回るようなのがやっぱりいっぱい出てくるのね、
はいはい、
そうするとメガネはきついんですわ、
あのメガネにねこうしぶきがかかるとちょっとうざいやね。
そう、あの楽しむたびに吹かなきゃいけない。みんなすごい楽しかったねって言ってるところでメガネかけてる人たちはキュッキュッキュッキュッ吹かなきゃいけないわけです。
いやだからもうレーシックの前に多分その前にコンタクト行くよきっと。
コンタクト。だから僕逆にねもう今ねレーシック行ったね悩んで、あの今ねちょうどねコンタクトが切れたの。
あ、そうなの。
買い置きが。
ああ、そっか。
で、レーシック行くならでこれねメガネかけある程度コンタクトを、うんをしっぱなしだとレーシック受けられないらしいのよ。
あ、そうなの？
そう、あのコンタクト外した状態でなんかね1週間とか、
あ、しばらく目を、うん、そういう風にしとかないとやれないってことね。そうそうそう、
だからメガネで過ごしてなきゃいけないっていうので。
ああ、そっかそっか。ちょうどでもあれでしょ、コンタクトの方が楽でしょメガネより。
いや、コンタクトはコンタクトでめんどくさいよ。朝つけて、
そうなの、
夜外して。
俺
あのね僕の知り合いのね、
うん、
僕の知り合い の、 あの娘さんがコンタクトしてて、
うん、
であの夜すっかり何外すの忘れて寝ちゃったんだって。
ああ、はいはいはい。
で朝起きたら、うん、なんかねこの眼球のところが乾いてて、
あはは、
でちょっと痛かったんだ。
やっぱり寝る前は外さないとダメだね、あれ。
外さない。で、痛くて、うん、で、コンタクト外そうかなと思って、うん、外したら、あれと思ったんだけど、外したらすっごい痛いんだって。
外しても目が痛い、
ね。うん、そう、外したらすっごい痛かったんだって。はあはあはあ、で、医者行ったら、
うん、
これ何？目の表面の膜あるじゃないですか。
ああ、表面の角膜っていうのか
な。なんつうの、
なんか角膜ったら奥か。
うん、一番表面のやつ。
まあ、まあまあまあ、わかります。
そう。それも一緒にね、剥がしちゃったんだって。
いや、痛い。
怖いでしょ、怖いでしょ。そういうの、そういうの聞くと怖いでしょ。
それやばいんじゃないのそれ。
で、うん、で、まあでもそこの部分っていうのは、ほっとくと再生する部分らしいんで。
あ、そっかそっか。
目が見えなくなっちゃうとかではないらしいんだけど。
あ、今ねすっげえ鳥肌立った。うわ、
そっか。あとねあのほら
スコラだからダメかもしれないな。
あと前聞いた話だと、前聞いた話だ、前話した話だと、
うん、
話したかな覚えてないんだけど、あの僕コンタクトしたまま寝ちゃって、次の日起きたら、
うん、
この白目のところが赤くなってた時があって。
あ、充血しちゃって。
充血じゃない、うん、あの血管が走ってるじゃないですか、うん、白目のところに
あるね。
それがね、血管がね破れたんだかなんだかで、
出血？
出血で、要は結局この表面と、
うん、
こう目玉の間のところで出血してるから、
ああ、中で血が広がって、
そうちょっと広がって、どうしようで、このまま僕は目が見えなくなってしまうかもしれないと思って医者行ったら、うん、大丈夫そのうち治るからって終わったんだけど。
目は怖いよね。でもそんなんなってたら目
は怖いだからね、コンタクトは怖いよ。
はあ、そっか、うん、ビビっちゃったな僕。だから、ね、メガネでいいかな。
レーシックがいい、レーシックが。
だって俺目にレーザー光線で削るんでしょ。
そう
おっかねえ。おっかねえよ。
いや僕ね本当にね今考えなきゃいけないのが、あのレーシックを受けるために保険をかけたんですよ。
保険かけないといけないの？
うん、あの保険をかけてレーシックを、うん、これも前話したよね。レーシックを手術として認めてくれる保険と、うん、
ああ、はいはいはい。
最近の保険はほとんどレーシックは手術として認めなくて保険下りないんだけど。
ああ、それは高いよね。
うん、でそうするとね、うん、やっぱり十何万とかするんだけど、うん、僕が多分、うん、もうこれから先はダメよって言われる前直前にギリギリ入った保険がある
の。ああ、なるほど。
そう。
おお。
で、それがね、もうそろそろ、あの、切れちゃって。
あ、それが切れる前に。
そう、切れる前に行かなきゃいけない。そろそろ覚悟し、決めなきゃいけない。
そう。いや、本当にやる気なの？
やろうかなと。
ね、おお、怖い、ね、
ということで、もう違います。今日はねテレビの話をしたいわけだったわけですよ。もとめさん何見てますかテレビ。
俺ね、あのほとんど録画したものを見てるんだよね。
うん、うん、
地上波はほら パパパパパッと見るんだけど、
え、待って待って待って、録画したものってどこに録画してるんですか？テレビで録画してる。
テレビで、あの、ほら、録画機能がついてるテレビだから、
ああ。
そうそうそうそうそうそう。で、それで録画しといて、うん、まあ、後で見るみたいな。
うん
うん、まあ、あのテレビちょっとつけてね、バラエティ番組とかは、まあ、やってるときはだらーっと見てんだけど、そんなに面白くないからチャンネル変えたりとか、そんな感じだな。
主に何見てますか今？
あのね、
今今年のこの春の大変期で、うん、元宮さん一番おすすめのテレビ番組が、これがこの番組終わっちゃって悲しいなとか、
うん、
今ここ最近やってる特番でこれがすげえ面白かったよとか、
はあ、はあ、うん、あのね、僕ね、ほら、まだテレビ来てそんな経ってないんですけど、うん、一番最初に録画したもの、
うん、
何だと思います？
何ですか、何ですか？
ね、カリオストロの城。
あ、出た出た。カリオストロの城はみんなだって家庭に一本 DVD があるでしょ。
もうね、僕ももう何回見たか分かんないぐらい見てんだけど、なんか見ちゃうの
ね。あれ視聴率いいらしいね。何度やっても視聴率はいいらしいっすよ。
1年に1回ぐらいやってるね、あれね。
もうう
ん、もうだけどね、なんか見ちゃうのさ。
あ、今日あれですよ、あの、うん、今日、まあ、さっきも言った金曜日ですから、
うん、
さっきまであれやってましたよ。
何何？
紅の豚。
あ、そうなの、うん、そっちは見てなかったな。
紅の豚今日やってました
よ。あれも何回もやってるよね。
あとね、今日ね、さっきね、
うん、
あのあれはやってたの、やりすぎ工事で、
うん、
都市伝説やってたんですよ。
都市伝説、
うん、
おう、
で、
どんな？
あのね、まあ、いろんなことやってたんだけど、
うん、
あの僕がね、これ収録前に直前に見てたのが、竹山さんが言ってた、
うん、
あの、なんだっけ、
竹山さんってカンニング？
カンニング竹山さんが言ってた。
はいはいはいはい。
あの、地震速報の時に流れる音があるじゃん、
うん、
もう最近じゃ聞き慣れちゃってる。
地震速報、ああ、はいはい、気持ち悪いよ、ね、音ね。
あの、うん、チャランチャランチャランチャランってやつ。
あれね、夜中に聞くと怖いよ。
ね、あれはやっぱりなんつうの、あの NHK が、
うんうん、
ある大学の人にお願いしたらしいんですわ。
はあ、
うんうん。で、何、この子供でもおじいちゃん、うん、おばあちゃん、お年寄りでも、
うんうん、
要は何か雑音があっても聞き取りやすい音で。
うんうんうん、
っていう、なんかそういういくつか注文をして作ってもらったらしいのですね。
かつ、あの、不安をかきたてるような
NHK が作った音らしい。
あ、そうなんだ。
で、あれはあれとして、
うん、
一つあるんだけど、もっと大変な時に流す、うん、国民保護サイレンってのがあるらしくて。
何それ？
で、これはあのね、例えばあの他国からミサイルが日本に撃ち込まれましたとか、
ああ、物騒やね、
うん、大規模なテロが起きましたとか、
うんうんうん、
っていうような、本当に大変な時、
それは
お国の一大事みたいな時に流すサイレンっていうのがあるらしいんですよ。
お
ー、で、あのね、これ多分やっぱりこれそのテレビでも流れてなかったの、やっぱこれ流しちゃうと、
うん、まあ、やっぱり、
うん、勘違いされてしまってもしょうがない、いけないんで、うんうん、テレビでも流さずにスタジオだけで流して、リアクションだけが流れてたんだけど、
はあ、はあは
あ、あのね、これね、YouTube に、
うん、
落ちてるんですわ。
ほー、ね、誰でも聞けるね、YouTube 行けばね。
うん。で、うん、ね、国民保護サイレンって検索すると、
うん、
あるんですよ。
それを、ここで流しちゃまずい。
ここでも流しちゃ多分まずいと思うんで。
そっか。あれも、うん、あれか、著作権あるのかな？
いや、著作権の問題というよりは、やっぱりこれが。あれは一応、ポッドキャストといえども。
ポッドキャスト、やる前にこれは訓練ですって言っていけばいいんじゃない？
ダメ。さすがにそれはね、ちょっとやっぱり、ちょっと本当に、もし、あの、聞きたい人がいたら、はいはいはい、YouTube で検索すると。聞けます。
ちょっと、後で聞いてみますわ。
うん、もう、あれですよ。このね、説明を聞いた上で、
うん、
聞くとすごい怖いのね。すごいな、恐怖心を煽られるような音なの、
うん、やっぱりこう不安をかきたてるような感じなのね、
うん、なんだけど、
うん、
冷静に聞くと、
へえ、
ファ ファミコンの音だねこれね。まあまあ聞いてみてくださいとりあえずね、興味があるから。これでもあの知っとくことは大事だと思うんで、こういう音が流れるんだっていうことを知っとくのは大事だと思うんで、
これがテレビから流れたらかなりやばいよって。
そうそう、もう本当に大変な時らしい
ですね。できれば聞きたくないですけどね。
そう、もう一生流れないことを祈りたいですけどね、
う
ん、
そうですね。
だからでもこれはでも僕もねこれでね、さっきテレビでやってて YouTube で、うん、というか、うん、まあ、Google で検索したらすぐ出てきたんですけど。
あ、本当、うん、そうか、
うん、それを聞くまでね聞いたことなかったんで、
うんうんうんうん、
これは大事ですよ。
そうか、ちょっと後で聞いてみますよ、うん、僕、うん、
で何の話してたんでしたっけ。
テレビの話かな。
テレビの話してたんですよ。
うん、録画を何見てたとかさ。
そう、僕ね、じゃあ僕の話していいですか、
うん、どうぞ。
僕はね、あの、うん、やっぱり NHK 教育なんですけど。
ああ、なるほどね。
NHK 教育のね朝の時間帯がかなり変わったんですよ。
あ、4月から改
変。あのね、お母さんと一緒のごっちゃのお姉さんが変わっちゃったんです
、うん、おお。
それであとは、朝のね、うん、シャキーン、
何それ、
シャキーンっていう番組がね、シャキーンからやってるんですけどね。
はあ、
これのねあやめちゃんがね、うん、もう卒業になっちゃった。
あやめちゃん、
あやめちゃん知りません。あの
シャキーンは知らないから。
シャキーンはあの昔あのアクアクララの CM やってたラップ娘と言われてた女の、レモンガスの CM やってた。
かわいいの、
かわいくない、
かわいくない、
かわいくない。そんなに美人とかではないんだけど、すごい愛嬌のある明るい女に、もう全然多分あの子を嫌いな人はいないと思う。
あ、そう、
うん、
そうかそうか、あ、その子が出てる、
その子が卒業しちゃった、うん、
ああ卒業した、
卒業してまたちょっと次のあゆちゃんって人になったけどね。
あ、そうか、そう、それだけちょっとチェックしようかな。
そ
う、僕
でね、それと一緒にねちょっとね男の子がまたね新しいキャラクター来たんだけど、うん、男の子はちょっとあんまりどうかなっていう。
男の子って何、ちっちゃい子なの。
ちっちゃい子、あのね、新しいそのあゆちゃんと同じぐらいの男の子、ね、
なる
ほど。この男の子が別になくてもよかったんじゃないかなみたいな感じの。あとね、うん、それよりもそれはいいんですよ、うん、それはきちっとね、
うん、
あのこのあやめちゃんは今日で終わりですみたいな、一応ね、
うん、
ストーリー仕立てで、
はあはあ、要は
世界にこの種を配って回るんだみたいなストーリーでいなくなったから、まあ、これは納得、大人も納得なことでございますよ。
あ、そういうシチュエーションというか、まあ、そういうお話で、
ね、納得できないのがですよ、
おう、
見つけたですよ。
見つけた。
名前
だけ知ってきた。
見つけたのね、スイちゃんがね。
ああ、スイちゃん
ね。スイちゃんがね、変わったんですよ。
はあ、そうか、う
ん。あの、今までは、うん、あの、ココちゃんっていうね。これがスイちゃん役でやった。これは、あの、サボさんっていうサボテンの、
うん、
これ唯一、あの、番組上大人なキャラなんですよ。はいはい、サボさんと。
あれでしょ、椅子のやつでしょ。
そうそう。で、あと、コッシーと、コッシーは、うん、あの、あれ、サバンナ高橋が声やってる。
うん。
で、コッシーとあとスイちゃんで、一応これ、うん、これも一応ね3人で暮らしてて、うん、ストーリーがきちっとできてるんですよ。
ほうほうほう。
一番最初のプロトタイプだと、あの、うん、スイちゃんとコッシーの最初の出会いのところからスタートして、
うん、
一応なんかね、あの話になってるんですよ。
お
ー。で、やっぱこれも大人としてはですよ、
うん、
ね、スイちゃんはこの子ってのがあるわけですよ。
うん、
ね、ココちゃんがスイちゃんなのね。
はいはいはい、はい、
でこれがねやっぱりなんていうの、なんかねストーリー的に例えばなんかもう綺麗にその卒業させてあげたかったみたいなところはあるのね。
だって一緒に暮らしててスイちゃんがいなくなっちゃうの。
スイちゃんがいなくなっちゃうならまだいいでしょ。
うん。
でどういうことになったかっていうとですよ、
はあはあはあ、
まあ土曜日まで、土曜日に見つけたさんっていう、うん、土曜日じゃない、日曜日か、日曜日に見つけたさんっていうのがあるんだけど、
うん、
ここが最後、スイちゃんの最後の出演だったんだけど、
うん、
まあ、ちょっとスイちゃんの特集っぽい感じではあったのね。
ははははは。
30分ぐらい。30分ぐらいかな、はいはい、あの番組、うん、で、スイちゃんの番、特番みたいな感じで、特にさよならも何もなく終わった。
ほう。
何の理由もなく、あ、もうあれ終わるんだと、 うん、で予定だと次の月曜日からは、
うん、
違う子がスイちゃんになる予定になってて、
あ、
番組表を見るとね、うんうん、でどうなるのかなと。じゃあ月曜日にまたなんか、まあ、今までスイちゃんがこの子だとこれ変わりますよと、交代ですよみたいな、なんかあんのかな、ご挨拶あんのかなみたいな、
はあはあは
あ、思ったんだけど、
うん、
何事もなかったかのように新しいスイちゃんとサボさんとコッシーが仲良くしてるんだよ、
うん、ああもう今まで通り変わって内容的な感じね。
なんか今までの子はいなかった、最初からこの子だったみたいな感じ。
あ、
納得できないのこれが、大人としては。
なるほどね、しゃあないね。
いや、しゃあなくて、だってね。
だって一緒に仲良く、スイちゃんは暮らしてるわけだからね。うん、そうっす。
スイちゃん、全然違うスイちゃんなんだよ、だって。
そう。
髪型も違えばさ、
うんうん、
服装も違えば。だけど、なんかね、全然、コッシーとサボさんはね、
今まで通り。
なんか、あ、何、前のスイちゃんのことは忘れちゃったのみたいな感じ。大人としてはすごく納得できないの、これが。わかるか、多分ね、今ね、僕と同じぐらいの子がいるお父さんお母さんが今これ聞いてくれてたら、うん、多分分かってくれる。
そう
か。これでもあれなの、ツイッターの、
うん、
新しいスイちゃんが出た時に、ツイッターのね、うん、その日のね、なんか何、あの、トレンドワードっていうんだっけ、一番なんか検索されたワード、
はいはいはい、
スイっていうのがね、
スイ
一番だったらしいっすよ。
スイちゃんじゃなくてスイで行くのね。
うん、だからいろいろ検索があったんじゃないの、よくわかんない。
なるほど、ね、スイ。
あ、なんで、なんでスイって名前か知ってます？スイちゃんか知ってます？
なんかにスイつくの。
逆から読むと椅子なんだ。
ああ、そういうことか。
椅子の街の話だ、ね。
なるほど、ね。
ということ
大人が納得できないというか、まあ大人の事情ってやつじゃないの。いやいやいや、
だってさ、だってさ、だってさ、だってね。あれだよ、あれだって、あのいないいないバーだって、
うん、
新しい、あれは別にストーリー仕立てではなくて、普通にあの、うん、まあ、小さい3年生ぐらいのお姉さんと、
うん、
あのワンワンとみたいな感じなんだけど、一応ご挨拶はあったのよ、新しく今日から、
はいはいはい、
まあ、名前も別にほら襲名するわけではないから、
うんうんうん、
新しい子の名前、普通の自分の名前だから、
そっか、
普通にご挨拶あるのよ。
だからまあスイちゃんはまあ襲名制ってことだよね。襲
名制みたいなね、
まあ自然にこう入れ替わっていくというか
ね、
うん、あ、相撲の行事と一緒ですよ。
でもさ、納得できないんだよ俺が。
そうか、
すごく納得できないんだよ。
あ、僕ね、あのでもね、あの NHK でしょ、
うん、
あのね、今新しくね、うん、地上波で NHK 予約してるのがある。まだ見てない。
え、何何？
高校講座。
え、何それ？
え、まあ、高校生の、まあ、あれですわ、の生物とかさ、
うん、
高校講座、俺予約したのが生物と科学と地学かな、
うん、え、何、え、また高校行こうとしてるの？
いやいやいやいや、
大学してないけど、大学を目指してる。
結構面白いのよあれ見てる。
あ、まあまあね、うん、元宮さんはほらそういうの好きだから。
あらんこね、あの今回のはまだ見てないんだけど、うん、何回か、うん、見てたんだけどね、こうお姉さんというか、まあ、女の子が、若い女の子がね、結構ね、いいのよ。
かわ
い
く、
かわいくて。
そこ、
うん、
そこ、
そこ以外何やるのさ。
いや、あの、
まあ理科の番組は好きだからさ。
あのね、なんだっけな、あのね、あのね、この前にね、ちょっと YouTube 見てて、
うん、
出てきたのがあって、ほら、あの、NHK の教育で、
うん、
囲碁とか、将棋とかやってるじゃないですか。
ああ、はい、はい。
将棋だったかな、将棋で、あの、うん、アシスタントのお姉さんと、まあ、ちょっと解説の、
はいはい。
お兄さんと、二、うん、人で、ほら、大きな盤を挟んで。
壁にくっついてる、でっかい磁石の将棋盤をベンベンベンと。
で、なんかね、
うん、
そこで、YouTube で見たのが、うん、そのお兄さんが突然そのアシスタントのお姉さんに番組の中で告白し始めるっていう。
マジで？
うん、っていうのがね、 YouTube であったの。
ほう、それどうなったんだろうね、それ。
いや、わかんない。なんだっけな、あれバレンタインデーかなんかの話。
へえ、
うん、なんかね、急に告白し始めるって。
けしからん。 そんなみんな見てる前で、
ね、なんかね、なんかそんなことでございますよ。もう僕はね、NHK 教育物申したい、うん、
それあれじゃん。でもスイちゃんの番組とか録画してるのはさ、うん、かわいいかわいい2歳児に見せるわけでしょ。
そうそうそうそう。
武井さん個人で見てるわけじゃない？
僕も一緒に見ますよ当然。だって一緒に見ないと、だって子供と会話が合わないから、
親子の会話をしながら。
そうそう、うん、
あれかい、スイちゃん変わっちゃったねとか言うの？
スイちゃん変わっちゃったねは言う。それはね、2歳児は気づいてる。
あ、そうか、
気づいてると思うんだけどね
なんか違うけど、
まあ、気にしてない
って感じ
なのかな。そうか、なんかよくわかんない。みんなで、あとあれだよ、あのね、もうこんなあの NHK 教育の話ばっかりしてると何だよって思われると思うんだけどそれ、お母さんと一緒のごっちゃのお姉さん、
ごっちゃのお姉さん、
ごっちゃのお姉さんが、もうだから今分かってる人は分かってるから今大丈夫だから、
ごっちゃって何
よ、ごっちゃっていう踊りがあるのよ、ダンスがあったのよ。でそのね、そのごっちゃのお姉さんが卒業したわけですよ。
あ、はいはいはい。
で、あのね、3月いっぱいで卒業して、うん、4月入ったら急にね、うん、ツイッターとブログをやり始めたのね。
やめたらやり始めちゃったの？
だからこれね、NHK の中で、まあ、お母さんと一緒の中で、うん、そういった契約もあるんじゃないかなと思って。
多分ツイッターとかでプライベートはつぶやくなみたいな。
そうそうそうそう、ね、要は子供の夢を壊しちゃいけないと。いや、あの、あれみたいですよ、あの、うん、歌のお姉さんは、出演してる間は、うん、恋愛しちゃいけないとかってのもあるみたいですよ。
こんな女子プロの規則みたいな
あるらしいです。お兄さんはいいんだけど。
お、お兄さんはいいの？
お兄さんはいいで、お姉さんはダメみたいな、そんな話聞いたことある。
なんかおかしな話だね。
まあまあまあ、テレビの話はあんましなかったですけど、本宮さんの僕の NHK の話で終わっちゃいましたけどっていうのが、ほら、あのね、一回、あの、覚えてますか、 NHK 教育の話をしようって言って、
あ、は
い、いろいろ話したんだけど、僕が編集してる時にあまりにもつまらないから途中でぶった切ったっていう回があったじゃないですか。
フェイドアウトした場回ですね
あの時にね、ちょっと一部のね、リスナーさんから、うん、NHK 教育の話だっていうんで楽しみにしてたのにっていうお便りをいただいたんですよ。
それはもったいなかったね、
うん、なので、まあ、ちょっと興味があるのかな、うん、
意外にみんな見てるんですね、
興味がある人もいるのかなと、
うんうんうん、
ちょっとね、意外と面白いですよ、あの NHK 教育朝のね、ね、うん、それこそ6時55分ぐらいから
あ、俺ね、ちょっと見たそれ、
あ、0655見ました。
あのね、あとね、あれ、それも見たし、日が変わる直前の夜中のやつあるでしょ。
1155だったかな。うん、
それ偶然見た。
2355だ。2355だ。
2355かな。
シュールでしょ、うん、あの番組。
面白いね。
いや、シュールでしょ。
そうそうそうそう。なんか淡々としててさ。
すごくシュールなんです。ということで、意外と面白いですからね、NHK 教育見てください、ぜひね。
ねえ。
そして受信料も払いましょう。ということで、エンディングいきます。
はい、
です、
はい、
早く寝なきゃいけないので、とっとと行きたいと思います。ですが、
おー、サクサクいってるね
ですが、あの、一つだけちょっといただいた、お便りの中から、
あ、はいはいはい、
はい、一つだけお読みしたいので、ちょっと元宮さんお願いできますでしょうか。
はい、わかりました。りゃんりゃんりょうちゃんさんからいただきましたよ。
ありがとうございます。
はい、いつも楽しく拝聴しています。さて、竹内さん、元宮さんに質問です。
はい、
竹内さんは千葉で、
うん、ですよ。
本宮さんは北海道、うん、そうですよ、うん、交通費などどうしてるのですか？宿泊費とか。
これがね、
ね
え、ありがとうございます。とりあえずね、こんなお便りいただきましてね、ねえ、まあ、心配してくれてるわけでございますよ。
まあ、答えを言わないといけないですね。
そうですね、これね、もうこれね、あの、 なんていうのかな、もう前もって毎週金曜日っていう収録が決まってますんで、
はいはいはい、
あの長期にわたってもう全部ね、あの、うん、航空券とか予約をしてるんですよね。
そうですね、う
ん、でなのでかなりね安い金額で来れるんですよ、千葉まで。
まあそれでもね、うん、ね、安い金額とはいえまあね結構かかるからね、
うん、であの本宮さんは金曜日仕事終わったらすぐあの飛行機飛び乗って、
もうだからね天気悪い時は心配、
そうで来たらもうすぐ収録っていう感じで、
うん、そうそうそうそう、
でまあ一泊だけするんですね、そこはあの大丈夫です、うちに泊まってもらってるんで、
うん、そう、うん、で収録終わったらまあ大概2人で朝までね飲み明かして
大体ね、うん、大体そうだけどね、そうそうそう、僕まあ飲めないけど炭酸水を飲み明かしてね、
もうヘベレゲになって、
ヘベレゲになって炭酸水で、
そうそうそうそうそうそう、
まあ翌朝本宮さん帰る、
そうそうそう、うん、もうすぐね近く成田だから、
そうなんだね、そうそう、成田だった、
うん、
成田
から飛んで、
成田ね、そうそうそう、成田から飛んだ、
成田から飛んでるんだ、
羽田じゃない、ね、成田、
そうでほら北海道ほらパスポートいるからさ、戻る
のに、ね、パスポートいるもんね、
パスポートいるから、
そうそうそう
そうそうそう、もうすごいよ、もう ビザのハンコが増えて、
ああもうね、マイルも相当
ね、溜まってる、
溜まるよね、
すごいよ、もう
ということでございまして、
そろそろいいかな、
そろそろいいですか真面目な話をしますと、これはですね、我々はあのパソコンのソフトのスカイプを使って
はい、
はい、収録してますので、僕の目の前には本宮さんはいません、
はい、あのパソコンのね電話というかそれで録音していると、
本宮さんは本宮さんの家でパソコンの目の前で、僕は僕で、まあ、自宅でパソコンの目の前で、やってる。でもあれですよ、あのうちにきちっとマイク2本ありますんでね先週話しました、ほらそんなことないっしょ、
うん、
始めた当初2年前は、はい、ここで本当にやってたんですよ。
なるほど、
ね、男性の渡辺さんと2人でここであの、ね、面と向かって喋ってたんで、だからマイクもね、うん、数ありますしね、
本当はね顔つき合わせてやったら面白いんだろうけど、ね、
の方がね、あのやっぱり話してて目で合図とかできるから、うん、それがベストなんですよ、
ね、息も合うだろうしさ、
ポッドキャストやってる人の中ではいろんな人がポッドキャストやってますけど、うん、本当にねあのスタジオ収録をこだわってやってる人っていますよ、うん、あの素人でも、
うんうんうん、やっぱりそっちの方がこう臨場感というかね、
そうそうそうそう、
そういうのはいいだろうね、
やっぱり音質とその、うん、やっぱり掛け合いの
向
きが合うっていうので ね、
うん、
いいと思うんだけど、まあさすがに北海道と千葉はね
毎週行ってるれっか
って話ですから、
ね、たまにはそっちから来いな
ということで、そんな感じでございます、大丈夫でしょうか、
お金はかかってないんですよ、
旅費はということでございまして、ね、まあ、こんな、質問のお便りでも結構ですし、普通に、まあ、楽しかったよ、面白かったよ、つまんなかったよ、もう死んじゃえばいいのになんていうねいろんなお便りをお待ちしておりますので、
はい、
ぜひ、いただければなと思います、
はい、
送り方二通りございまして、まずホームページからアドレス、そんない .com というアドレスでホームページ飛んでいただきます、
はい、
そしてまずそんなことない人の、ページがございますのでリンク踏んでいただきますと、
うん、
そこにはなんと、お便りを送るフォームがご用意しております、
はいはいはい、
はい、お名前メールアドレス、文章を打っていただくだけで、
うん、
もう簡単に送ることができます、
ね、送信ってボタンがあると
、送信というボタンがございますね、ぜひ、うん、そちらから送っていただく方法が一つ、
はい、
あとはですね、
もう一つ、
はい、メールで直接送っていただく方法がございます、
はい、
メールアドレスの方がそんない .com 嘘間違いちゃった、そんないアットマーク数字の 048.jp、
はい、
sonnai と違う嘘おかしいな、もうディズニーランドに行くんだよ僕は、明日早く終わらせるんだよ、sonnai アットマーク数字の 048.jp でございます、ぜひよろしくお願いいたします、
お願いします、
続きまして、そんないプロジェクトとしてですね、ツイッターもやっております、ツイッターのアカウントの方がですね、そんない P というアカウントでございます、SONNAIP、よかったらですね、フォローしていただければなと思っております、
はい、
はい、あとは最近、お話ししてませんでしたが、そんな友の会というのもですねやっておりまして、こちらの入会もお待ちしておりますので、
はい、
詳しくはホームページの方にください。
よろしくお願いします。
はい、ということでございまして、あと何かありますか。
特にないかな。
ないですか。ではですね、来週はきっと僕がディズニーランドの話を30分喋ると思います。
つまんねえ。
つまんない。そう。そうかな。多分今週より面白いと思うぞ。ということでございます。何か絶対ね、子供、2歳の子供連れてったら絶対なんか事件が起きるんだよ。
もうね、帰ろう、帰ろうって。あと意外にね、あのミッキーなんかね、近づいてきたら泣き出したりするかもしれない。
ね。あ、じゃあ、 あの来週までに、うん、あのディズニーランドので何が起きたかって話聞きたいぞっていうのが、あの3通以上お便り来たら話します。
何も来なかったら何も話すだろ
う。いや、何も来なかったら喋らない、一切喋らないということでございまして、また来週、お送りいたしましたのは竹内と
本宮でした。